一人を惜しまずにお与えくださった天の父なる神様、そのこととして私たちは、あなたは一番良いものを私たちにまず与えてくださった素晴らしい愛の神であることを覚えます。そしてあなた様はすべてのことを働かせて益としてくださると聖書にあります通りに、その時には神様、わからないことでもしばらくしての地に振り返ってみるならば、すべてのことが愛働いて益となるというその絶妙な苦しい主の御業を覚えて、あなたを賛美する、あなたを喜ぶ、あなたに感謝するものへと私を変えてくださることをありがとうございます。しかし神様、昨日の昨晩のように長い夜があり、そして吹きすさぶ風が、神様、ある時に私たちは果たしてこの先に夜明けがあるのだろうかと神様不安になり落ち惑うことも多々あります。ですから主を今日もう一度、どんな時にも主をあなたの約束を疑わず、その時にこそ信仰を働かせ、そして夜明けを迎えていくことができますように。夕暮れには涙が宿っても、朝焼けには喜びの叫びがあると詩篇の作者は歌いました。どうか私たちが今秋の夜長を迎えておりますけれども、神様、本当にあなたにより親しく近づいていく中で、神様、すべての試みに打ち勝っていくことができる、そのような力と知恵とまた導きを備えてくださいますように心からお願いいたします。小さきしもべが肩の落としています。子供の御手に握りしめて、あなたのお語りになりたいことをまっすぐに語ることができますよう助けてください。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主、イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。皆様のお祈りに支えられて、松原湖の、デモされた研修会などから、無事に帰ってくることができました。本当にありがとうございます。八ヶ岳がきれいに見える湖畔で、素晴らしいこのメッセージとまたいろんな学びをすることができました。感謝をいたします。また先ほど本当に素晴らしい神様のしてくださった証を聞くことができて本当に感謝であります。今日はこの続けてですね、立候連の本の中から誘惑に打ち勝つということに関して、学びを進めていきたいと思っております。人生を導く5つの目的の27日目になります。この杉戸聖書学校も今週から、開校いたします。ぜひ朝講でも結構ですから、学びたい、さらに学びを深めたいという方はですね、ご自分のペースで結構ですので、この学びの中で共に集まって一緒に読み合って学ぶならば、さらにこの一人では読み通せないというか、一人では学びきれないことがですね、いろんな角度からいろんなこの証の中から学ぶことができますので、ぜひご検討くださればと思っております。今日はですね、この誘惑に関してなんですけれども、先ほど祈りでお話ししましたけれども、昨晩本当に大変な強い風がずっと吹いておりました。そしてですね、だんだんこう冬になってきたかなと含めたのも覚えてですね、この覚えたわけです。そしてですね、世の中はまさにですね、ビジネスをやっている人はもう大変なことになっていることを私たちはもう肌で感じていますよね。私は愛知県のトヨタが有名な愛知県に住んでいたんですけども、かなりのあのトヨタでさえものすごい勢いでこう減収している。そしてもう株やいろんなものを見るのをこうほとんど垂直に落ちていますよね。もう全く先が見えないというかですね、もうお手上げ状態ですね。それの中でこう、そういう株やってる人もですね、こんなことを言い聞かせそうなんですよ。どんなに長い夜でも必ず夜明けが来る。夜明け前が一番暗いんだ。そうだそうだ。でもですね、ちょっともう、あまりにもこう、下がり続けておりますから、このかなりもう、絶望的な状況に、もう夜は、朝来ないんじゃないかというふうに思ってらっしゃる方もいらっしゃるかと思いますので、今日一緒に、夜明けが来ると、だんだんと明るくなり、鳥たちが歌い始め、そして朝日が昇ってくる、そのことをですね、本当に見つめて、そちらを目指して、この試練の中を乗り越えさせていただけたらと思っております。 皆さんは、自動車に乗る方はいらっしゃると思うんですが、バイクに、まあ、あのスクーターで見るけど乗られた方はいらっしゃいますか。はい、ありがとうございます。私もですね、車の免許を取るためにスクーターに原付の免許を取りまして、それでですね、あの自動車学校などに通ったのでありますが、はい、50cc の小さなスクーターに乗っておりました。それでですね、その当時若い者でしたから、今でも若者ですから調子になりましてですね、本当にこう風を切って走ることができる、素晴らしいなということで、そしてこうカーブもですね、こう傾けてですね、こう一体化して走れるということで、ちょっと山の方に行きまして、峠を攻めるではないんですけども、ちょっとなんかそれらしいことをしてたんですね。あのカーブがこうワインディングロード、くねくね巡ったこう山道が続くところで、まあ、スクーターなんですけども、こうなんかね、調子に乗ってやってたんです。慣れてない時でしたね。カーブに差し掛かりました。そして、目の前を見ていくとですね、このカーブの横の辺にこう砂があるなと思っていたんですね。砂があるなと見ていたらですね、そっちの方に行ってしまいまして、なんとですね、そのまんま、その、砂のところに突っ込んでしまいまして、スターンとですね、転んでしまいました。まあ、かしたのことにほとんど怪我がなかったんですけれども、皆さんどうでしょうか。私たちのこの人生というのは、この、いろんな難しいカーブの連続のような、あのビートルズが歌ったようなですね、長いくねくね道のこの坂道とか、いろんなくねくねのこのカーブが続く、それがこう先も見えない、見通すこともできないこのカーブが続いていく、それが人生ではないかと思います。で、そのカーブのところどころに、この砂とかですね、いろんなこう障害物があると思うんですよね。でもどうでしょうか皆さん。私たちがその問題に注目していくならば、どんどんどんどん自分で意図しないんですけど、問題の方に近づいていっています。そして、それは問題を回避するどころか、問題に突っ込んでいると言っていいと思うんですね。それはちょっとこう、無茶なことをしているということなんです。誘惑といってもいろんな誘惑がありますけれども、その誘惑そのものに、例えばですね、ダイエットを考えてみましょう。はい。甘いもの、美味しそうなもの、ね、ありますよね。でも、こう体重が気になって仕方がないと。メタボになるかもしれないと。もう少しちょっとこう、ウェイト、ね、食べるものを控えなきゃいけないと思うわけですよね。ところが皆さん、ダイエットをするときに、食べ物のことをばっかりこう、考えたらどうですか。こういう食べ物はカロリーが多いからやめておいた方がいいとかですね。こういう食べ物は美味しいかもしれないけど、ちょっとやばいとかですね。その食べ物のことばっかり考えると、だんだんお腹減ってきませんか。これが問題の方に注目しているということの効果なんですね。ダイエットの時に食べ物のことばっかり考えたら、これも逆効果でしょう。余計にお腹が減って、もっと美味しいものがどんどん食べたくなるということですね。まんまとその誘惑にはまってしまうということがあり得ます。同じようなことが、いろんなことで言えると思うんですね。私たちが、誘惑そのものに注目していくならば、まさにそれに引き寄せられて、おびき寄せられて、あれ地獄のごとく、はまっていってしまうということがあります。そうならないためには、その問題や誘惑そのものではなくて、その先の私たちが目指すべきこのカーブの出口、目指すべきこの方向に、そこにこう焦点を向けていくならば、自動車でもそうですけど、バイクもそうですね、カーブの出口に視線を向けていくならば、おのずからハンドルとこの車体もですね、そっちに向かっていきますので、問題を回避して、このカーブを乗り越えていくことができます。そのようなことを主語に書きましたが、罪との戦いの勝敗は、まずあなたの心の中で決まると。あなたが注目しているもの、宙を引いているものがあなたの心を捉えてしまうと。ですから、自分の注目をその誘惑の対象ではなくて何か他のものに、特にこの試練であるならば、その脱出の出口の方に目を向けていくということを進めております。これが一つ目の誘惑に打ち勝つポイントなんですけども、二つ目は自分の葛藤やこの悩みをですね、信仰の友ですとか信頼できる人に心を割って話すということが進められております。これ非常に具体的な助けになることです。自分の葛藤を正直に分かち合える人、そしてそのことのために自分の弱さのために祈ってくれる人が最低一人は必要だと思います。信仰者でなくても、そのようなですね、的確なアドバイスをしてくれたり、 この心配してくれる人、気にかけてくれる人が一人いなければですね、一人でこの誘惑に勝ち続けてい、くというのはこう至難の業だと思います。まして、この信仰という道はですね、もうこの誘惑者がですねいるわけですから、ありとあらゆる手を尽くして皆さんの弱いところを攻めてくるんですよ。スポーツでもそうですよね。相手の弱さを研究してそこを狙うということを、まあ、することもあります。悪魔とかサタンというのはまさにそうなんですよね。私たちがどういうふうに誘惑されたら一番弱いのか、その人が何を一番こう苦手としてこうコロッと、この負けてしまうことなのか、それよくご存知です。ですからその弱さを覚えて、それを打ち明けてですね、このことのために祈ってほしいのよということで、正直に打ち明ける、そのような方がですね、一人は、必要かなと思うんですね。まあ、今本当に個人主義の時代ですし、日本人はなかなか弱さを打ち明けるというのは得意ではないんですよね。特に男性の方はですね、その弱さをこう誰かに知られたら、これも恥だというようなことでですね、一人内に秘めて、でもそれがこう解決つかないまま、一人で命を絶ったりすることもあり得るんですけども、そうならない前に、本当に取り返しのつかない、どうしようもないところに行く前に、その悩みをですね、打ち明ける必要があるのではないかと思うんです。そしてこの世の中本当に問題が、たくさん起こっておりますから、本当に一人では生きていけない社会にますますなっていると思うんですね。ですからそのような方を、もしそのような方が今いらっしゃらないのであれば、神様にぜひ祈り求めてください。神様はこの私の弱さを理解して受け止めて祈ってくれる、そのような方を与えてくださいと具体的に祈ってみてください。そうしますとですね、神様は本当に不思議な形で信仰の友、祈りの友を備えてくださると思います。一般のこのカウンセリングとかですね、そういう分野でもこのパートナーですね、アカウンタビリティパートナーと言います。この責任を持ってその人とともに、この責任を持ってその人が誘惑から脱出することができるように、依存症から抜け出すことができるように、そのようなこの援助をしてくれる助け手が必要なわけですよね。クリスチャンも同じです。そのために神様は教会を、また神の家族を備えてくださっております。自分の葛藤や信仰の友、それを信仰の友や信頼できる人に心を割って話すこと、それが二つ目の誘惑に打ち勝つポイントです。三つ目は、これは後でゆっくり見たいと思うんですけど、悪魔に立ち向かうということなんですけども、抵抗するとかっていうことではなくて、立ち向かうという言葉が使われています。まあ、抵抗するというのはこう面と向かってですね、もうやり合うというか喧嘩するということでしょう。まあ言い争うということもそうですね。それはですね、やっちゃいけないことだと聖書ははっきり言っています。なぜなら悪魔という方はあなたよりもはるかに賢い、ずる賢い、そして議論に長けていて、もう悪知恵に書いてはもう超一級ですから、もうコロッとあなたは騙されてですね、その嘘に引っかかって、オレオレ主義じゃないんですけども、詐欺に引っかかるわけです。何千年もの間、悪魔は練習を積み重ねているのですから、当然だと、リコーリンの本には書いています。しかし、私たちが聖書の御言葉に、この意味を傾け、それを心に蓄え、暗唱していくですね。1ヶ月に、1箇所でもいいから、ぜひ暗唱成功することを勧めますね。誘惑のただ中で聖書を読んだり、なかなか難しいですね。でももし私たちが心の板にその神の言葉を刻んで蓄えているならば、その言葉をパッとこう神様が思い出させてくださるということがあります。そしてそこで初めてブレーキをかけることができる、誘惑に、このそれを避けることができるということが、思われます。これもですね、格闘技の世界で言いますと合気道ですから、あるいは柔道ですね。受け身とか受け流すとかっていうことをするということなんです。まともに立ち向かってはいけません。受け流すということですね。裁くということでしょうか。まあとにかく上手にこの正面切って向き合うことせずに、そしてこのその誘惑を乗り越えていくということを進めております。4番目のことは、自分が弱い存在であるということを認めること。まあ、これが一番最初かもしれませんけれども、もうなかなかこれは難しいことであります。しかし、 状況さえ整えば、私たちはどんな罪でも犯し得るということを聖書は語ります。どんなに立派な信仰者になっても、状況さえ整えば殺人者になることがあるでしょう。状況さえ整えば恐ろしい罪を犯すことがあり得ます。これはクリスチャンホームであっても同じだと思うんですよね。もう信仰の先輩であってもそうだと思います。多くの方がこう、そういうことでですね、この弱い存在だということを、あまり認めることができずに、自分の能力や可能性を過信して、あえてこの、なんていうか、その誘惑にこう正面切って立ち向かっていくということが、たまにそういうことをする人がいるんですが、それはかなり危険な行為です。不用意に誘惑されやすい状況に身を置いてはいけませんと、私にとって、ね、この前長野の実家に帰った時にですね、これは非常に誘惑があったんですね。テレビ、私今普段テレビがないのはですね、誘惑からこう逃げてるわけなんですよ。なぜかというと、テレビとかですね、一旦つけると、もう次から次へとこう際限なく魅力的な、コマーシャルや、このすごく映像とかですね、音響とか、もう本当にこうプロが作ったですね、ものすごいものが流れてきますから、もう釘付けになってしまうということがありますね。で、しなきゃいけないこともさておいて、そして家族との団らんの会話もさておいて、テレビに釘付けになるということがありえます。やっぱり食事の時にはテレビつけない方がいいと思います。持ってらっしゃる方も家族との会話を持たなければ、ただテレビをみんなしてテレビ見てるだけですね。ちょっと一緒に食事してる意味がないと思うんですよね。でもテレビって本当に誘惑だと思うんですね。で、不用意に誘惑されやすい状況に身を置かないと。ですから私と家内はですね、テレビを買わないことにしているんですけども、そういうことなんです。具体的にその誘惑の場から離れる、距離を置くということです。それをしなければ、もうそのですね、例えばですよ、お酒に弱い方がいらっしゃいますか？お酒に弱い方がですね、私は誘惑、お酒に勝ちたいと思いながらですね、居酒屋さんの前をうろうろしてたらどうですか？無理ですよ、それは。絶対誘惑に負けます。そういうことです。距離を置かなければ、どんどんどんどんその引っ張る力が強くなりますからね、近づくは近づくほど。で、自分が弱いということを認めたら、距離を置いてそこに近づかないということがもう一番賢明なんです。これはもう、喧嘩でもそうですよね。ものすごい強い人がいたら、その人に近づかない方がいいでしょう、やっぱり。逃げるが勝ちというのがありますね。そうです。この、私たちが誘惑してくれるものは非常に強力な、魅力的なものを持ってきますから、コロッと負けます。そうならないためには近づかないというのが一番賢明だということも言えるでしょう。さて、今日はこのヤコブの手紙の、4章を開きましたけれども、そこにはさまざまな誘惑が記されていました。もう一度聖書をお持ちの方は開いてみていただけたらと思います。ヤコブの手紙の4章、まず1節から5節の辺を、見ますと、こんなことが記されています。何が原因であなた方の間に争いがあるのでしょう。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか。あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのは、あなた方が願わないからです。願っても受けられないのは、自分の快楽のために使おうとして、悪い動機で願うからです。抵抗のない人たち、世を愛することは神に適することであることがわからないのですか。世の友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としているのです。それとも神は、私たちのうちに住まわした御霊を、妬むほどに慕っておられるという聖書の言葉が無意味だと思うのですか。ここには戦いや争いへの誘惑、人殺しへの誘惑、欲しがる誘惑、羨む誘惑、世を愛し世の友となることへの誘惑、自分の快楽を追求することへの誘惑、そして神に祈ったり願わないという誘惑があります。じっくり見るとそういう誘惑がこうたくさんこう散りばめられている箇所なんです。 まあ、そういう戦いや争いへの誘惑のその原因は欲しがる心、羨む心だということがありましたね。万引きをしたり、人のものを盗んだり、詐欺をしたり、そういうことも欲しがる、羨むということから起こっているわけです。それが発展していきますと、人殺しにもまた、この戦争にも発展していくことでありましょう。景気が悪くなっていく中で懸念されることは、かつてのようにやはりですね、戦争を起こしてそれでお金儲けをしようじゃないかという人がずっとどうしてもそういうこの悪事を考える人が起こるんですね。武器をたくさん使えばですね、それだけものすごい莫大なこの、なんていうんでしょうか、それで特殊になってしまうんですよ。でもそんな人殺しの武器を売ってお金儲けをするようなことは、私たちはそんなことが起こらないように祈るべきだと思います。続く6節にはこの高ぶる誘惑について語られています。しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます。ですからこう言われています。神は高ぶるものを退け、へりくだるものに恵みをお授けになる。どうしても人間というのは高ぶって神様になりたいという、それが一番の誘惑ではないでしょうか。あなたが神のように褒めたたえられた、あなたがこの地位や名声を持って、誰々さん本当にあなたは素晴らしいですねということを言ってもらえたらということがですね、一番の私たちの心の中に持たれてくる誘惑ではないかと思います。しかし神様は高ぶる者に、を退けられるということですから、へりくだる者にさせていただけたらと思うわけであります。そして今日中心的に見たい4章の7節であります。ですから神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去りますと書かれております。ここにですね、この誘惑に打ち勝つ素晴らしい秘訣が記されているわけです。それはですね、まずは神様に従いなさいということが語られているんです。まずは神に従う、その言葉は別の言葉で言い換えられています。8節を見ますと、神に従うということはまず神に近づくことなんだと説明されていますね。神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。同じような言葉が10節に記されています。主の御前でへりくだりなさい。神に従うということは神に近づくこと、神に近づくということは神の御前でへりくだることだと言えます。そうすれば主があなたを 高くしてくださいますとあります。こうしなさい、そうすればこうなりますと、このパターンがですね、そうすればそうすればそうすればと3つこう三重に語られているんですが、神に従う、そして悪魔に立ち向かう、そうすれば悪魔が逃げていくでしょう。神に近づきなさい、まずそうしたら神様がまずあなたの方に近づいてくださるでしょう。神様があなたのその近くにこの最強無敵の方として、このボディーガードになってくださるでしょうということですね。そして主の御前でへりくだりなさい、そうすれば主はあなた方を高くしてあげる、くださるから。これが誘惑に打ち勝つ全てだと言えるでしょう。ありとあらゆる誘惑に打ち勝つ秘訣がここにあると思います。まずは神様に従う、まずは神様に近づいていく、まずは主の前で謙遜にへりくだっていく、それがあって初めて私はあらゆる誘惑を退けて圧倒的な勝利者となることができるでしょう。神に従った後に悪魔に立ち向かう、その時に初めて悪魔はですね、恐れをののいて、逃げていくと、尻尾を巻いて逃げていくということが起こりますが、私たちが神に従わない中で神悪に立ち向かっていくならば、たちまちこうもう致命的なこの痛手を負うことになるでしょう。私たちがよくしてしまいやすいことかもしれませんが、まずは神様に従って、神様の御翼の陰に身を避けて、そしてボディーガード、最強無敵のイエス様という方のそばにいてくださるようにして、その方と一緒に立ち向かうということですね。これが大切なポイントではないかと思います。そして、それはともするとですね、それを裏返せば神に従わないという誘惑に誘うということもあるでしょうし、神に近づかないということを誘惑してくることもあるでしょうし、ということだと思うんですね。自分の弱さを知らなければ神に近づくと ということも、神に従うということもなかなか難しいことかもしれません。祈りというのは一番最初にすべきことなんですけども、ともするとですね、右往左往して、右に左に走り回った後でどうにもならなくなった最後に祈りをするというパターンが皆さんもどうでしょうか。これ牧師であってもたまにあるんですね。やっぱりまず祈ってからやればいいのに、一番最後に祈りをですね、神様を助けてくださいみたいなこと、泣き言を言っていることが皆さんも多分終わりだと思うんですね。そうじゃないんですよ。まず神様にということがですね、この誘惑に打ち勝つ秘訣だということを覚えます。手を洗い清めない誘惑、下心の誘惑、心を清くしない誘惑、苦しまない、悲しまない、泣かない、主の前にへりくだらないという誘惑が襲ってくるかもしれませんが、それには、祈りつつ、この打ち勝っていく必要があります。罪ある人たち、手を洗い清めなさい。下心の人たち、心を清くしなさいと続けて聖書は語ります。また9節では、あなた方は苦しみなさい、悲しみなさい、泣きなさい、あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさいと、あの三条の説教で語られたことと同じなんです。本当に自分の罪や弱さを覚えて、そしてそのことに苦しみ、悲しみ、もがく、自分の愛のなさに泣く、それがなければですね、私たちは誘惑に打ち勝つことはできないでしょう。しかしそのようにして本当に自分の心の貧しさを知り、自分の愛のなさに悲しみ、また自分の自分勝手さ、身勝手さにこの愕然としていくならば、神様がそのような私たちを支えて高くしてくださると聖書は語っております。11節では、兄弟の悪口を言う誘惑、あるいは兄弟を裁く誘惑があるということが、語られています。兄弟たち、互いに悪口を言い合ってはいけません。自分の兄弟の悪口を言い、自分の兄弟を裁く者は律法の悪口を言い、律法を裁いています。あなたがもし律法を裁くなら、律法を守る者ではなくて裁く者です。律法を定め、裁きを行う方はただ一人であり、その方は救うことも滅ぼすこともできます。隣人を裁くあなたは一体何者ですか。これも私たちが陥りやすいこのものですね。自分のことは棚に上げて、周りの人の欠点とか、弱さだけが目について、あんた何してるのとかですね、ダメだね、そんなことしちゃうとかですね、一方的にですね、この非難し裁く、裁きつかさのような状態になっているんですけども、それはですね、非常に危険な状態です。神に敵対してるんです。自分が神になってるんです。それは非常に傲慢になっている状態です。自己中心であるからこそ、自分の弱さとか欠点とかそういうものが全然こう見えてないんですけども、このですから自分の目の中にあるこうですね、大きな丸太のような針は見えないんですけども、他の人の目の中にある塵がですね、気になってしょうがないということになるわけですね。しかし他の人の目の中にある塵を取り除くには、まず私たちの心の中にある大きなその見えてないものを神様に取り扱っていただく必要があるんだということをイエス様も語られましたよね。隣人を裁くあなたは一体何者か。そうではなくて、互いに悪口を言い合うのじゃなくて、互いに 得の合う、良いところを見つけて、その人を褒める、その人を評価するということを始めなければ、それはまさに悪魔の誘惑の中でですね。だってこれやったら簡単ですよ。教会をね、破壊するの簡単です。もう悪口を言い合い始めるように誘えばいいんですよ。そうしたらね、もう誰々とあんなところで、もう嫌だとか、そういうことになりましてですね。これも交わりが完全に崩壊していきます。でそういうところにですね、お互いに悪口を言い合っているところに新しい人が来ても、こんなところにいたくないということで、すぐ去っていくでしょう。二度と教会に来ないでしょう。そうならないためにはですね、私たちは兄弟の悪口を言う誘惑、兄弟を裁く誘惑から守られていく、それに打ち勝つ必要があるかと思います。行列のできる教会を目指すには、そのようなところから始めなければいけないかもしれません。そして虚しい誇りを持って高ぶる誘惑からも、そのことについても警告されています。13節、聞きなさい、今日か明日これこれの町に行き、そこに1年いて商売をして儲けようという人たち、あなた方には明日のことがわからないのです。 あなた方の命は一体どのようなものですか。あなた方はしばらくの間現れて、それから消えてしまう霧に過ぎません。むしろあなた方はこう言うべきです。主の御心なら、私は生きていて、このことを、またはあのことをしよう。ところがこの通りあなた方は虚しい誇りを持って高ぶっています。そのような高ぶりはすべて悪いことです。こういうわけでなすべき正しいことを知っていながら行わないなら、それはその人の罪です。愚かな金持ちの例えでも似たようなことが出てきますが、聖書的に見たらですね、今日か明日これこれの町に行って1年いて商売をして儲けようというのは非常に愚かな人だというんです。なぜかというと、命、その人の命は神様の御手の中にあって、神様がお許しになったらいつでもその命は取り去られるということなんですよね。何年も生きるつもりでいるかもしれませんが、今日あなたの命が取り去られるかもしれませんよ。私たちは今年そういう現実を目の当たりにしましたよね。今日元気にいる人が明日会えないかもしれないんですよ。あなたはいつまでも生きてるかもしれないと漠然と考えているかもしれない。それは傲慢です。神を神としていないんです。命は神様の御手の中にあることであって、主は与えるけれども主は取られるという方なんですよ。虚しい誇りを持って高ぶってはならない。神様の許しがなければ私たちは何もすることができないものだ。それをわきまえる必要があるのです。収入が多くある人や事業が成功している人、あるいは物事がうまく運んでいる人はですね、ついついこう高ぶってしまって、自分がね、あと何年も生きれるかと思ってですね、こういろいろ計画を立ててしまうこともあるかもしれませんが、しかし聖書的に見て本当に賢い人はそうではなくて、主のお許しがあれば私はもう少し長らさせていただけたら、そのこともさせていただきましょうという、そういう人生設計といいましょうか。ですからいつ死んでもいいようにその人の日を生きていくということですね。これが非常に大切な聖書のライフスタイルです。いつ死ぬかわからない。だからこそ本当にその人の日を精一杯なすべき最善を尽くして生きていく。それが振り返ってですね、私の人生を大成功でしたと、我が生涯に一点の悔いなしということができるようですね、生き方がそこにあるかと思います。しかしそこに至るにはですね、さまざまな日常生活の誘惑を退けて打ち勝っていかなければですね、そういう生活が送れないということですから、私たちはいつも朝起きてまず神の御前に照り下り、そして主の御翼の陰に身を下げ、そして神に近づき、神様が近づいてくださるという中で生活をしなければいけないと思うんです。放蕩息子もそうでしたね。まず向きを変えて、それまでは家に背を向けていた、お父さんに背を向けていた。でも向きを変えて一歩お父さんの家に向かった時に、死なる方は走り寄ってその息子を抱きしめてくださった。それがここで言われていることですよね。主の御前に近づきなさい。まずあなたが近づいてみなさい。一歩神様の方に向いてください。そうすれば神様が走り寄ってあなたを抱いてくださいますから、というわけなんですよね。そしてそのお父さんの子供とされて、お父さんと一緒に住むならばですね、これは本当に、ありとあらゆる誘惑が来ても大丈夫ということになるでしょう。一つのお話をして終わりたいと思いますけれども、滝があったんですね。でその滝には、この鳥の巣があったんです。前にもお話したかもしれません。それでですね、ゴーゴーと流れる落ちる滝の横でですね、爆音が流れ響いてるんですけども、そこの、ところにこう、鳥の巣があると。でその鳥の巣にはこうお母さん鳥がですね、面鳥がこう、ヒナを、赤ちゃん鳥をですね、こうかくまって巣の上にいるわけですね。でゴーゴーと爆音が響いている状態なんですけども、その蜜蜂の陰にというか、その鳥の翼の陰にお母さん鳥の中に囲まれているひな鳥たちは安心してすやすやと眠ったりとかですね、ピーピーとこう食べ物を、ね、欲しがったりしているということなんですね。この世の中でこの問題がないというところに逃避することは無理です。どこに行っても問題があります。逃げた先に問題があります。ですからどこに行っても同じなんですね。逃げても無駄なんです。しかしその問題のゴーゴーとこう爆音を立ててくるようなですね、この問題のそば近くにあっても、私たちが蜜蜂の陰に身を避けるならば、 こで本当に平安が心が与えられて、すやすやと何も心配することなく、すべてを神様の御手に追いだねして、ああ神様は最善をしてくださるはずだということで、ぐっすりと床に着くこともできるということではないかと思います。夜寝れない誘惑というのもあるかもしれませんが、そういう時にはですね、今日私がお話ししたことをですね、ぜひ秋の夜中に思い返していただきまして、ぐっすりと寝る日が与えられますようにとお祈りさせていただきたいと思います。しばらくの時に皆さんそれぞれ祈りの時を持っていただきたいと思います。神の御前にご自分の言葉で、祈っていただけたらと思います。天のお父様、あなたは私の弱さをよく知ってくださって、そしてあなたご自身が御子イエス様が私と同じ弱さを持った肉体を身にまとわれ、そしてありとあらゆる誘惑に遭われて、そのことのように弱さを本当に理解し受け止めてくださる、そのようなお優しいお方となってくださっていることを覚えて感謝いたします。どうか神様、そうでありますから、私たちが自らの弱さをしっかりとわきまえ、そして神の前にへり下り、神に近づき、その御翼の陰で全知全能の神様の助けと導きにより、すべての誘惑に打ち勝っていくことができるように、問題を見つめ続けるのではなくて、そのカーブの向こうにある出口に目を向けて、試練とともに脱出の道を、その出口を備えてくださっている神様に信頼しつつ、神様、さまざまなカーブを乗り越えて約束の地へたどり着くことができますよう助けてください。感謝いたします。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。